もしもし。
あ、はい。
はい。テレフォン人生相談です。
はい。よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
33歳です。
33歳。
はい。
結婚してます？
あ、してないです。
と、お一人ですか、今？
両親と暮らしてます。
両親は今何歳ですか？
63歳です。
63歳。
はい。
63歳っていうのはお母さん、お父さん？
父が63で母が62です。
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
あ、私が結婚していない独身なんですけど、うん、まあ、母親から定期的に、てかちょっと、まあ、ヒステリックな感じで、早く結婚しなさいとか、LINE で、本当に結婚してくださいっていう連絡が頻繁に来ておりまして、
はい、
アドバイスを超えた、もう向こうもヒステリックになって、ちょっと泣きわめく、ような感じで伝えに来るのはちょっと自分もいい影響じゃないなと思っています。
要するに結婚しなさいという周りの要求がだんだんすごくなってきてということね、
はい、母親からの、はい、
母親から、
はい。
であなたはどうなの、
はい、
要するに結婚するか結婚しないかなんていうのは私の自由じゃないかと、そう思ってるわけ？
あ、そうですね、はい。
だけど、お母さんの方は、
はい。
33歳になって、一人っていうのは、はい、お母さんの方が世間体を気にしてんのかな？
あ、世間体っていうよりかは、その自分がこれから歳を置いて、まあ、いずれかは亡くなるじゃないですか。で、そうなった時に一人だと、まあ、生きていけないから、寂しいとか、まあ、金銭面もあるのかもしれないんですけど、まあ、そういった意味で家族を作った方がいい、何もしてあげられないからっていう意味で結婚してほしい、世間体よりかは気持ちの方が大きいと思います。
で、あなた自身は、
はい、
別に無理に結婚する必要ないと思ってるわけ？
はい、そうですね、まあ、いい人がいれば一緒に住んだりとかも考えてはいるんですけど、
うん、
別に籍は入れなくてもいいかなとも思ってますし。
ということはお母さんとあなたとの間に意見が対立しているわけではないんですね。
対立というかあまり私は母親と話したくないので。
ああ、話したくない。
はい、プライベートなことも含めて、例えば今彼氏がいるとか自分の結婚観がどうとか、そういうことは家族とは話したくないと思っているので。
うん。で、あなたは結婚した方がいいと思ってるけど、当面この人っていう相手は考えていないのね。
そうですね、今は彼氏はいないですし、まあ、少しデートしてる人はいるんですけど、すぐに入籍するような人はいないです。
だからこのままでいいですかねっていうのがあなたの今日の相談ですか？
このままでいいですかというよりかは、その母親から結婚しなさいとか、例えば私がこうスポーツとかするんですけど、スポーツの運動着が現れてると怒ったりするんですよ。ヒステリックになったりして、運動している場合でなくて婚活しなさいとか。
お母さんがヒステリックになってるのは、
はい、
あなたが結婚しないでいることが原因だというふうにあなたは解釈してるわけね。
そうです、はい。
で、私とはどうしたらいいでしょうかっていうことね。
そうです、はい。
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、伺ってみてください。
はい。
こんにちは。
あ、こんにちは。
伺いたいんだけど、まず、結婚を責められるとか、ヒステリックになって、はい、これ全部電話ですか？それとも、直接対面で言ってるの？どっち？
電話はないんですけど、はい、LINE で結構お昼時間に送ってくることが多いんですよ。で、私は結構仕事に集中しているときに、こうふと携帯を見ると、お願いですから早く結婚してくださいとか、もう夜も眠れません。
わかります。わかります、はい。お母さんの気持ちもわかります。
はい。
そしてあなた自身が職場でも家でも、はい、結構表面的にはしっかりしているように見えるけれども、
はい。
ズボラ、だらしない。はい、それから、毎日の生活ありますね。それは感情で動いてる。ではないですか？なぜかというと、
はいはい、
あなた自身が自分に一番関心があるんです、
はい、
ですから一番大事で、今日の電話も 何かお母様と何かあって電話したんだと私は思ってるんですね。というのは、はい、両親の年齢は先生おっしゃいましたね。
はい、
パウンと63って言うんですね。
はい。
それはやっぱり父親なんですね。お母さんは言わないんです。
はい。
緻密なデータはあなたは話さないんです。話さないじゃなくて話せない。意識がそこにいない。つまり、長期的な計画ができない方かなと思ってるんですね。
はい。
だから、今言ったように母が結婚を責めるんですよっていうのは、電話で、あなた結婚したよっていうお母さんと LINE、全く違いますよね。つまり、
はい、
LINE は顔も見たくない。
はい。
でも、お母様も自分の感情を売ってるんですね。
はい。
あなたもそうなんです。あるいは無視かもしれない。
はい。
そこで、お互いの怒りを収めていて、親子関係はもうここで崩壊してるんですね。
はい。
あなた、ちょっと伺いたいんですけども、
はい、
日常生活、どういう生活してます、毎日。食事はどうしてるんですか？
食事が、両親が7時半頃食べると思うんですけど。
あなたは？
私は仕事で遅かったり、一緒に食べることが週に1、2回ある。
1日1回ぐらい何か料理をしようかなって思うことはしてないですね、全く。
お昼ご飯のおにぎりを作ってるぐらい。
あ、おにぎり、偉いじゃない。あ、そう。で、次はですね、お洗濯は誰がしてるんですか？
洗濯は母なんですけど、婚活しないなら、もうご飯も洗濯物もしないっていうふうなことを言われてたので。
それはご立派お母様が。うん。
まとめて自分が洗濯したりしてました。
今考えるとね、
はい。
お母様はあなたにどうしてかわからないんですね、手出しようが。だから結婚しろしろって言ってるんですけども、はい、不満がなんだかわかんないの、お母さんも。お母さんにとっても、はい、あなたとの子育ては自分のやりたいようにやったんですね。で、出来上がった娘さんが、LINE の関係になってしまったんです。
はい。
それでね、まず、生活を立て直しましょうよ。今、はい、お母さんとお父さんと3人の中で、話し合いは誰ができますか？
話し合いはできないですね。
なぜ？
あまり、今まで話してこなかったっていうので。
あなたが拒否してるの？
そうですね。あんまりこう、普段も、丁寧語で喋ってるんですよ、母親に対して。
ということは、あなたは、あなたと私は他人よという意識？
他人よっていう意識よりかは、普段、例えばこれ撮ってとか言うじゃないですか。
うん。
でも、やっぱりこう、ちょっと母親の感じ触ったり、向こうの心のコンディションが良くない時に、何その言い方っていうふうに言われることがあるので、まあそういうことを言われないために、今まで3、4年ありがとうございますとか。
それは防衛ですよね、怒りと。
そうです。はい。
あなたに、私は火のないところやってますよとでしょ。
そうですね。そういう何も言われないために丁寧語で喋ってます。
もう非常に親関係がどこから崩れてるんですね、
はい。
じゃあどうするかと環境を変えるのは、あなたがあなたらしく33歳の女性の生き方を戻すことですよね。土曜日に炊飯器でご飯を炊くとかね。何かあなたがあれ何々ちゃん今日作ったのって。空気を変えると大事なんですよ。
はい。
生活っていうのは、生きて、行動的に、若々しくすることが生活って意味なのね。でも、
はい、
今見てると、生活が沈んでるんです。
はい。
ぜひ、あなたね、自分で簡単な料理でもいいですから、作るとか。はい、本当に簡単なもので、お洗濯干すとか、
うん。
何か、あ、娘であって、年頃のお嬢さんであって、生き生きした生活を取り戻したときに、あなた見方が変わるんじゃないかしら。
はい。
そして、お母さんも心の中で、あらっと思うときあるかもしれない。
はい。
ただ、幼児期の親関係が相当問題になっていると思います、これ。
はい。
結局、30代ぐらいになると、幼児の時の親関係が響いてくるんですね、すごく。
はい。
辛かったんでしょうね。
辛いときも。
だから、あなたが自分で環境を変えることによって、周りも変わります。今ね、お父様とお母様の関係があるんです、実は。ものすごく。それから、あなたとお母様の関係もあるんです。で、あなたとお父様の関係があるんですね、お父様の。それがもう、乱れてるの。じゃあどうするか。
はい。
自分を変える。大きなことをすることではない。今の生活の範囲内で、自分がこの年代で応じた生活を自分が築き直すこと。
はい。
自分だけが。 結局、もう30年間来てしまって、親子関係、夫婦関係、すべてが誰も気づかないで来てしまって、あなたが今こう出会ったってことも、何か自分の生き方が変だと。そのきっかけだと私は思ってるんです。で、本当に地味なんですけども、ぜひですね、半年間、自分の生活を自分らしくしてください。半年間変えたら変わりますよ。あなたの見る目もね。あとは、誰かに自分の溜まった感情を話せる相手がいたらいいんですけどね。
はい。
先生変わりますね。
はい。
あなたが自分らしく生きられないというのは、小さい頃からの親の影響かなというふうには思わない？
確かに、幼い学生の頃からも、この資格取りなさいとか、この学校に行きなさいとか、いろんなこう全然違う内容。
だからやっぱり小さい頃からありのままの自分が受け入れてもらえなかったというふうに思ってるんじゃないの？
そうかもしれないです。就職活動の前とかも、普通大体は学生の自分が企業とか探すと思うんですけど、その前にもう母親がこの会社とこの会社のインターン受けなさいとか、
だからこの学校に行きなさい、この会社に行きなさいっていうほど子供にこうしてくれっていう気持ちがあるんだったら、33歳になってまで一人でいるっていうことが母親にとってはお前の生き方はおかしいというふうに思ってんじゃないのかな。
そうです、はい。
だけどあなたはその母親の思ってる感じ方っていうのを納得できないわけですよね。
そうですね、はい。
とどっちを選ぶかっていう時、私自身の感じ方を大切にしながら生きるっていうのはないの？
あります。
じゃあそういう生き方をすることにやっぱりどっかでやましさがあるのかな。
あ、そうかもしれないですね。
だから今母親との関係を見直すことが、
はい、
あなたの人生を根本から考えるっていうことになると思うので、
はい、
もう一度自分の人生を正面から考え直す時期に来てんじゃないのかな。
考え直す時期。
うん。私はこういうふうに生きたいっていうことがあるかないか真剣に考えてくださいよ。
はい。
よろしいですか？
はい、わかりました。
ね、人間の唯一の義務は、
はい、
自分自身であることっていう。
はい。
他に義務はないのですと、
はい、
いうことをシーベリーという心理学者は言ってるけれども、そういうふうに自分自身の生き方を選ぶってなった時に、それを土台にして他人とのいろんな豊かな関係が生まれてくるから、
はい、
今33歳になって私の人生これからどう生きていこうかしっかり考えてみてください。
わかりました、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自分自身であることが人間の唯一の義務です。他に義務はありません。あなたがあると思っているだけです。